ここからは毎週火曜日お届けしております。台湾在住の片倉義美担当をつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。番組の冒頭でもねご紹介しましたが、片倉さんは週末から日本国内でね、大阪で公演がありましてね、今日は日本とつないで、まあ、国内の中でのね、片倉さんとつないでお届けしていきます。さあそれではご紹介しましょう。台湾在住の片倉義美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてそれでは片倉さん、今日の台湾エクスプレステーマはどのようなお話でしょうか。
はい、まあ、今ねちょっとお話しいただいたように、私2月の4日に大阪でちょっと講演がありまして、はい、コロナ禍のこのね3年間で台湾何が変わったのかっていうことをちょっとお話ししたんですけど、まあそれでちょっと大阪に入ったんですけどね、今私先ほどちょっと千葉の実家に帰ってきて、ちょうど今着いたばっかりなんですけど、はい、この4日間の大阪滞在でちょっと感じたことをちょっとお話したいと思うんですけど、
はい、
ね、私今回講演のテーマがね、その3年間、コロナの3年間で何が変わったのかって言いましたけど、実は私はね、結構この何が変わったのかっていう言葉の意味はね、実は変化ではなくて進化だと思ってるんですよ。
はい、
うん、これどういうことかっていうとね、まあ、当然これね、明るい話題じゃないんですけど、私のようにこう、台湾にね、ちょっと住んでいて、まあ、台湾の人々にね、助けられながら生きてる存在としてはですね、まあ、やっぱりこう、観察してるわけですよね、台湾人の動きっていうのね。
はい。
うん。で、当然、まあ、大変な思いしてる人もたくさんいますし、明るい話題じゃないわけですよ。ただ、その中で台湾の人々っていうのはですね、なんか、だからこそ今何をするべきなのかとか、何かこう苦境にある時だからこそなんか新しいことを始めようとか、
はい、
まあもっとわかりやすく言えば勉強し始めようっていうふうに考えるんですよね。うん。で、私の知人やね、その知り合いの中にもですね、例えばこう、まあ日本人相手にガイドの仕事をしてた人たちとかいるわけですよ。ところがこの人は仕事ゼロになっちゃいますよね。
そうですね。
うん、だから、いつもは仕事が忙しくて、日本語の勉強をしっかり立ち止まってできなかったけど、今もう一度、なんか日本語を勉強し直してみようとかね。
はい。
で、そこで勉強会を友達とやったりしてるんですよ。で、そういうところに私なんか呼ばれたりして、まあ、いわゆる自分たちのこう日本語力がこう、錆びつかないように、
はい。
ナチュラルスピードで話してくださいと、普通に。
ええ。
それの方が勉強になるから。っていうようなね、こと言われたりしたんですよ。あとね、台湾のこの3年間で増えたものっていうのはいつかあるんですよね。
はい。
うん。例えばね、ヨガ教室とか増えたんですよ。
あ、ヨガ教室。
うん。あとね、陶芸。あと、ロッククライミングとか。
はい。
あと、山歩き。あと、バードウォッチング。うん、あと一応、まあ、ハイキングっていうのもまあね、山登りとつながりますけど、ハイキングなんかもかなり増えたんですよ。で、どれも基本的にはその、密にならないですよね。
そうですね。
うん、で、自分の心を豊かにする趣味ですよね、それって。うん。で、例えばバードウォッチングなんかも、今までも台湾の人って結構ね、鳥に関心強い人多かったんですよ。
はい。
だけど、そういう、この、海外に出られない現状の中で、自然の中に身を置いて、で、しかもこう、鳥に詳しい専門家とかがガイドしてくれるわけですよね。で、あそこにいるよ、みたいなこと言われて、みんなで双眼鏡を持って探すと。
はい。
で、鳥の説明なんかも聞ける。こういうのを、やっぱ行政なんかがバックアップしてるわけですよ。補助出したりね。で、こういうのがすごく盛んになった。で、あと、まあ、陶芸教室とか、英会話とか、日本語学習とか、そのヨガとかってなると、当然人が何人か集まりますよね。
はい。
だから、1対1とか、1対2のスタイルでやるのが流行ったんですよね。
少人数で。へえ。
うん。で、当然、お金もかかりますよね。
はい。
うん。10人で習うよりも2人で習った方がお金かかりますよね。
はい。
うん。だけど、台湾の人から見ると、いや、旅行ができなくなっちゃったので、海外旅行が。
はい。
特に日本に行けなくなっちゃったので、その分お金は余ってるんですよね。うん。で、その余って使えないお金を、そういうところに自分に投資して、次の日本旅行はもっともっと楽しく旅行しようって考えるんですよね。
はあ。
で、こういう発想がね、やっぱり至るところに見えるんですよ。で、私たち、まあ、外国人としてね、その台湾にお世話になってますけど、やはりそういう人たちを見ているから、あと、もう一つ、そう、実際にやってる人たちを見てるわけですよね。あの、言葉だけじゃなくて、実際にやってる人たちを目の当たりにしますから、これがね、いい形でこう、刺激を受けるわけですよ。
はい。
うん。で、そういうのをね、ちょっと今日ね、あの、大阪でお話ししたりしたんですけど、まあ、非常に、面白い姿なんじゃないかなと思いますよね。
う
ん、
そうですね。
うん。ただね、ただ、もう、ま、悪い話もあるんですよ。今、じゃあ、大阪の皆さんが、まあ、釧路の皆さんでもいいんですけど、台湾に旅行したいって気持ちありますよね。
はい。
うん。ところが、ここに関しては結構問題点がいろいろあるんですよ。
ええ。
うん。まず、なんといっても円安。
はい。
今まで安いと思っていたものが高くなってるわけですよ。で、高く感じるわけですよね。
ええ。
うん。そして、台湾も物価上昇とかすごいんですよ。
はい。
うん。これ逆に日本が物価上昇すごくない方に入るんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
うん。皆さん生活苦しいとか、こうね、物価上がってるとかって言いますけど、海外に比べたら日本の物価上昇率全然低いんですよ。
ええ。
うん。だからこう、台湾のね、その物価が上がってるっていうのを、日本人から見ると結構びっくりするぐらい上がるわけですよね。
はい。
で、まあ、円安、物価上昇、あと航空券の高騰ってなんですよね。
は
あ、うん。どうしてかっていうとね、例えば台湾の人、日本人で台湾に行きたいって人もいれば、当然台湾人で日本に行きたいって人もいるわけですよ。
はい。
で、人数的に言うと、台湾人が日本に行きたいっていう人の数の方が多いんですよね。うん。つまり、みんな3年間ストレス溜めてたわけですよ。
はい。
しかも今、円安で、彼らから見たら、行き時ですから。日本のもの安く見えますからね。そうすると、みんな一気に日本旅行を始めるわけですよ。
はい。
で、私も昨日の夜とか道頓堀とか歩いてたんですけど、もう、台湾人ばっかりなんですよね。で、台湾人と韓国人なんですよ。
はい、
で、逆に日本人はあまり見ないというね。で、今、中国人旅行者また入ってきてませんから、
はい、
やっぱ台湾人が圧倒的に多くて、で、まあ、あとタイ人とかね、はい、韓国人とかがまあいるっていう感じなんですよね。で、こうやって日本にもうストレスを爆発させちゃった人たちが来るわけですよ。
はい。
この人たちで席埋まっちゃうんですよね、飛行機。
あ、いっぱいになっちゃうんですね。
だから航空券取れないんですよ、席がね。で、しかも競争の原理が働かないので、高くなっちゃうんですよ。うん。で、じゃあ増便すればいいじゃないかと思いますよね。
はい。
ところが増便できないんですよ。どうしてだと思います？
なんででしょう。あ、機材繰りの部分ですか？なんか。
うん。いや、そうですね。機材繰りなのかなと思うじゃないですか。違うんですよ、これ。
違う。
なぜかっていうとね、
はい。
特に地方空港はそうなんですけど、コロナになって、空港職員、特に契約社員だとか、アルバイトとか、パートタイムジョブの人たちがね、こう切られちゃったんですよね。
はい。
で、戻ってないんですよ、その人たちが。
はあ、
なるほど。違う仕事し、ね、しなくちゃいけないですか、当然ね、生きていくためには。
そうですね、そうですね。
で、空港が対応できないんですよ。
はあ、
日本のですよ。日本の地方空港が、まあ、東京、大阪はね、まだいいんですけど、地方空港については、その、スタッフが足りないっていう現実で、飛行機増やせないんですよ。
はあ、
だから、少ない飛行機に、まあ、もちろん1月からね、かなり戻ったんですけど、で、今ずいぶん戻ってきてはいるんですけどね。ただそこにやっぱり、ね、今まで行きたかった日本っていうのを心の中で温め続けた人たちが、一気に来ちゃうんで、日本人が席取れないんですよね。
まあ、元には戻ってないってことですもんね、そうしますとね。
うん、そうですね。しかもそこに、今まで以上に、行きたいっていう人たちが集まっちゃってますから。
そうですよね。
うん。で、さらにね、
はい、
このコロナの関係で、台湾の格安、まあ、中級ホテルですね、いわゆるね。
はい。
まあ、日本円で大体まあ、5000円から8000円ぐらいの間で一泊泊まれるようなホテルが、軒並み潰れちゃったんですよ。
へ
え。うん。これなぜかっていうと、はい、ホテルって、上のホテル、高いホテルっていうのは値段下げてきますよね。
はい。
で、下のホテルって 需要がありますから、初めからね、安く旅行しようとする人が一定数いますから、
はい、
この間に挟まれちゃって、で、せっかくお金も旅行でき、海外旅行できないから、じゃあ、少しお金も余ってるから、いいホテルに安く泊まれるんだ、そっちに泊まろうかって考えちゃうんです、台湾の人は。そうすると、中級ホテルの存在意義って崩れちゃうんですよね。
はい。
で、今まではそういうところっていうのは、日本人の、団体旅行を受けてたんですよ。
ああ、ユーザーの方は。はい。
うん。まあ、日本人だけじゃないんですけども、韓国人でも、タイ人でもね、いいんですけど、団体旅行を受けてたところが、軒並み旅行者来なくなっちゃいましたから、そしたらこれ潰れますよね。で、こういうところに変わるホテルがないんですよ。で、新しいホテル作ったら当然これね、高級ホテルに なっちゃうとかありますから。
はい。
だから宿探しに結構苦労するっていうね。
じゃあちょうどいいぐらいの価格帯のホテルが少なくなってきてるってことなんですね。
そうなんですよ。だから今日本人がこう旅行するときには必ずしもいい状況じゃないんですよね。
ちょっと前とは違うってことなんですね。
うん。まあ、ただ、そうは言いながらもね、
はい、
お金をかけない旅っていうのも、台湾楽しいですから、まあ、実は今回大阪でね、賢く旅をするテクニックっていうのをお話ししたんですよ。
はい。
うん。で、ちょっと具体的には、次の週に、この番組でお話しようと思ってるんですけど、
はい。
まあ、例えば、サイクリングとかね、この番組でも以前お話ししましたけど、ね、公営のシェアサイクル、公共自転車ってのがあるんですよ、台湾ってね。はい。これが市内の至るところにステーションがあって、このステーションで乗り降り自由なんですよ。
ええ。
で、日本円で100円ぐらいで借りられるんですね。
はい。
最初の金額がね。だそういうのを利用すれば、これ、交通費かかんないですし。
そうですね。
まあ、今まで行けなかったところに行ったりできるわけですよね。
はい、
だからまあ、こういう旅のテクニックっていうのもね、ちょっとこう話したんですけど、まあ、これについてはまた来週、ちょっといろいろお話したいと思ってますので、ご期待ください。
はい、ありがとうございます。この時間は、台湾在住の片倉芳美さん、今日はね、日本にいらっしゃいます片倉さんとつないでお届けしました、台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。